私の名前はすっこ。鎌倉在住40代主婦、子供2人、座右の銘気を確かに、もっと頑張らない。そんな私に毎日子供たちが教えてくれることがある。それにちゃんと気がつくように、それをずっと忘れないように。長女のピオは2009年7月生まれ、女子力低め。長男のトンは2015年8月生まれ、破壊のプロ。夫のヒロさんは会社員、趣味は昼寝とシーカヤック。母のトキさんは昭和一桁生まれ、買いだめ大好き、捨てられない。一日終わるとまた新しい一日がやってくる。
今日はスマホの扱い方のお話。
子育てとながらスマホ。ネットのニュースでこんな記事を発見しました。ながらスマホで子供の目をつむ残念な親。東大生の親の共通習慣と正反対。別に我が子は東大に入らなくてもいいけど、いや、入ってもいいけど、心の安定が学力にまで通じているとは気がつかなかった。というか、学力についてここまで考えることに気がつかなかった。だけど今、よくよく考えてみれば、当然な気もしてきました。学力が高い子が出来上がるっていうのは、幼い頃から学習意欲が高かったということ。学習意欲はどうやって湧き上がるのかというと、心が安定し、自分のやりたいことに素直に取り組める環境にあった場合、子供特有の好奇心、探求心がのびのびと広がって、自ら知ろう、やってみようと思う、っていうことですよね。心の安定はどうやって出来上がるのかというと、家庭で親があなたを見ているよ、大好きだよ、と態度で示し、子供が心から安心する場所を確保することで気づくことができる。勉強にしろ、自立心にしろ、社会に適応していく力にしろ、転んだ時起き上がる力にしろ、基本は同じ原理で成り立っているんだろうな。学校で社会、外の世界を初めて学んでいる子供たち。社会は自分の本能的な欲望だけを通すことは通用しません。他人の中で揉まれて自分が出来上がっていくけれど、その過程には自分を殺したり、理不尽さに耐えたりすることが必要になってくる。幼い心に容赦なく試練は降ってくるわけです。試練は辛いこともあるけれど、学校から帰ってきて家庭で安心することができたら、つまり自分は大丈夫なんだと思える場所が確保されていれば、子供は試練を糧に社会で一人で立つ力を身につけていくということですね。で、ながらスマホです。どこで見た情報かは忘れてしまいましたが、何を話してもスマホに没頭してスルーする母親を前に、幼い子供が、僕、スマホに生まれたかった、とつぶやいた、という話があります。その無垢な感情が今後どこへ向かっていくのか、想像すると、何とも切ない気持ちになります。これは極端な例ですが、そんなに私はスマホに依存してないし、と思っていても、子供との会話をついついスマホの画面を見ながらしてしまったこと、誰でも一度や二度あるのではないでしょうか。スマホを扱っている本人は、その画面の中に仕事や交友関係や趣味や生活の断片の世界を見ているのでしょうが、それを外から見たら、ただの手のひらサイズの金属の塊を持った人です。スマホは世界とつながっているけれど、今一番近くにいる人とはつながっていない。 そこを想像しながら使わないと、スマホは人間を壊す。大げさかもしれないけど、そんな恐怖を感じます。さて、自分を振り返ってみる。ながらスマホでピオと話すこと、あるある。私はスマホゲームもそんなにしないし、LINE も必要な連絡に使う程度だけど、それでも衝撃的なほど思い当たります。例えば夕飯のレシピを検索して、今関係ないレシピまであれこれ保存することに熱中したり、たまたま見たサイトのニュースの見出しが次々気になってネットサーフィンしてしまったり、そういうのって罪悪感ないから子供の前でもやっている。ピオたちの世代は生まれた時からスマホがあるから、スマホが生活の中に組み込まれていることには疑問も不満も感じないでしょう。ただ、そこにつけ入ってしまう大人のずるさ。私もそうだ。ながらスマホに限らず、子供の話を聞くということの大切さ、深く刺さりました。私は、ながらトンも圧倒的に多いわけですが、トンもピオとの話に巻き込んで楽しむのが理想かもね。理想と現実は噛み合わないこと多いけど。まずは、どんな場合でも、ピオが私に話しかけてくれたときは、ピオの目線からの私の姿を想像しながら会話をしてみよう。